メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は親子間のコミュニケーションについてお話ししていきます。前半は親が取ってしまうありがちな行動発言についてお話しします。そして後半は今回から、リスナーさんからのご質問について回答していきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは早速本題に入っていきたいと思います。前半部分ですね、親子間にある親がやってしまうありがちな行動や発言についてお話ししていきます。まず、親子関係で皆さん悩まれることとかってあるのかなと思うんですね。親がこう何かをしてほしい時にこう子供にね、何々しなさいやあれしなさいこれしなさいってこうね、よく言われると思いますし、僕も散々言われてきましたね。でそれで子供が取る行動としてはね、言うことを聞かないっていうね、よくあるパターンだとは思いますね。それでこうね、親御さんはこう何回も何回もね同じことを言うもんだからね、その度にこうイライラが募ってきてですね、最初はねその軽いつもりでお願いしようと思ってたものがなんかこう意地になってね、なんとか子供にやらせようとしたりとかですね、そんなことがあるんじゃないかなと思ったりします。まあうちも子供たくさんいるんですけども、素直に言うことを聞いてくれることを全く言うことを聞かないことね、いたりします。で、なぜそういうことが起きるのかっていうことについてちょっとお話ししていければなと思います。やっぱ子供にもね、いろいろなその性格がありますので、親がこう思ってる、ね、思い込んでるこう性格と、あと、ね、そうではない性格っていうのかな。子供さん自身が理解している性格、っていうのがあります。で、ね、そのお母さんお父さんは、まあ、特にお母さんそうなんですけども、やっぱりねその自分がこう、ね、お腹を痛めて育てて産んできた子供なので、どうしてもこう、ね、その自分の価値観を押し付けちゃうことがあるんですよね。でこの子はこういう子ですみたいなね、この子はこれが好きであれが嫌いで、これが得意であれが苦手でってこうね思い込んでしまうんですよね。でそのままずっとちょっと成長していってこう、小学生とかになってくるとね、そうじゃなくなってることが多いんですよね。保育園幼稚園行ってる頃はね運動苦手だったけども、小学校入ってくるとだんだんそうじゃなくなってきてね、体力ついて運動できるようになってとかっていうことが普通に起こります。でそういうのをこう理解しないまま、こう昔のままのその状態で子供にいろいろと物言っちゃうとね、よくありがちなのが宿題とかね、宿題やりなさいとかってこう言われた瞬間に子供さんね、今からやろうと思ってたのにみたいな、でもうやる気なくなったからもうやらないみたいなね、そういうことよくあると思います。まあ、僕もそうだったので、はい、でね、なぜそうなっちゃうのかというと、その命令しちゃうんですよね。 うん、やりなさい、しなさい、聞きなさい、言いなさい、ね、言葉の最後、ね、そこをちょっと変えるだけで、子供さん素直になります。うん、でどうすればいいのかっていう話なんですが、質問形にしてみてください。うん、もう宿題やったのとかね、うん、自分のそのやらないといけないことやってるのとかね、うん、例えば明日の用意とかもうできたとか、うん、そのなんていうのかな、子供さんのその事情を、無視した状態で、言い切っちゃうんですよね、うん、あれしなさいこれしなさいって、うん、なので反発を生んじゃうんですよ、うん、ね、その皆さんもそうだと思うんですよね、その仕事とかでもね、いや今からそれしようと思ってたのに、なんかこうまだかとかって言われるとなんかカチンってきますよね、うん、それとよく似てます。うん、なのでこれもうできたみたいな感じで言われると、いや今からやるところですって、ね、その何もこうイライラもすることなく返せると思うんですよ、うん、でそれが返ってきた時に、うん、そしたら頑張ってねでいいと思うんですよ、うん、分からないとこあったら聞いてきてもいいよとかね、例えばね、うん、まだ勉強が分かるレベルであればそういうコミュニケーションも取れると思います、うん、ね、でそうやってこうなんていうのかな、子供さんの、状態を、把握するというのかな、うん、理解するっていう立ち位置が取れるとすごく良くなってきます、コミュニケーション、親子関係がね、うん、これ言っちゃうと奥さん怒っちゃうかもしれないんですけど、うちはその結構奥さんがこう言っちゃうんですよね、うん、ああしなさいこうしなさいって、でそうするともう子供たち今、一番下が中3なんですけど、もう言うこと聞いてくんないんですよね、うん、なんていうのかな、こうやっぱりね、小学校低学年とかの間とかはその体力的にもこう力的にも親の方が上なんですけど、その中学とか入ってくるとそのパワーバランスが逆転してくるので、親もきつく言えなくなってくるんですよね、うん、本来はなんですが、うちの奥さんは負けず嫌いですので、もうガンガン行くんですよ、うん、で結構うちの中でこう叫び声がこう飛び交うみたいなことがこう多々あるんですが、でそうやってこう子供がこう言うこと聞かなくなったら僕に降ってくるんですよね、うん、誰々が何々しないからちょっと言ってよみたいな感じでこう怒りの矛先が僕に来るんですよ、うん、で僕はそういうふうな、なんですかね、その命令とかそういう、こう決めつけたりはしないので、まず、僕たちがまあいるのはいる階じゃなくって、その子どもたちがこう自分の部屋にいたりするんですよね、うん、でその部屋から出てこないっていうのですごくこう不機嫌なんですよ奥さんは、うん、でそこを僕はそこに行くんですね、その呼ぶんじゃなくって、うん、もう直接そこに行って、なんでお母さん呼んでるよみたいなね、うん、呼んでるけどなんで出てこないのみたいな感じで接していきます。ありがちなのが呼んでるのになんで出てこないのみたいな感じでこう怒っていっちゃうんですよね、うん、でそうするともう子供にしてみればみたいな、なんで怒られないといけないのみたいなね、うん、まあ呼んで出てこないから怒られるんですけど、まあ、子供にとっては関係なかったりします、そういうことはね、自分の部屋で何かやってたりするかもしれないし、ね、それがまあ勉強であれ遊びであれ何でもいいんですよ、うん、その子供たちがやってることを優先してあげれるかどうかなんですね、うん、晩ご飯ができた時にね、できたから降りといでみたいな感じで言うんですが、子供は降りてこないんですよ、うん、でまたいつもの通りこう叫び始めるんですけども、 降りてこないみたいな感じでまた僕を怒られるんですね、なぜか。で僕が子供の部屋行って様子見ると、部活から帰ってきて寝てたりとかね、あとその勉強はあんましてないのでゲームしたりとかねしてるんですよ、でその時に寝てる子はちょっとこう揺らしてね、ご飯できたよみたいな感じで起こして起きれば降りてくるんですけど、無理に起こそうとも僕はしないので軽く揺さぶって起きなければもうそのままにして降りて、部屋から出てくるんですけど、で例えば、ゲームとかしてることよくあるんですよね、でそれでこう、僕もゲームするのでそのゲーム事情がわかるので、やめるにやめれない時ってありますよね、ちょっと待ってほしい時ね、でそれを分かってあげると子供も楽になります。この場面が終わったらセーブして降りておいてねみたいなね、今やってるところがキリのいいところまでやったら出てよ出ようみたいな、そんな感じで声をかけられると、それが、今やってるゲームがのステージとかがこう終わったりしたら、なんていうのかな、こう、イライラすることなく普通に部屋から出てくるんですよね、でそこをなんていうのかな、こう遊んでると、なんていうんですかね、その遊んでるのはダメだみたいなね、なんかそういう価値観がこうあったりするんですよ、なんかこう部屋にいるときは勉強するときしかダメみたいなね、なんかそういうこう、そういうのもこう一つの価値観ではあるんですけども、そういうのをこう先行しちゃってね、自分がこうでなければならないみたいな方にこう思って、でその通りにならない子供がダメだみたいなね風にこう思ってしまうとしんどくなります。だってね、親子であってもそれぞれ別々の性格なわけですからね。うちでは、僕が B 型で奥さんが O 型なんですね。それで子供たちも B 型と O 型なんですよ。で子供4人いるんですけど、2人ずつ O 型と B 型と分かれてて、僕 B 型なのでチーム B とチーム O みたいな感じで奥さんが分けるんですよね。でこう、もうチーム B はみたいな感じでこうけなされることがよくあるんですけど、それも話のネタとしては僕は面白いので、そのことについてこうとやかく言うことはないんですけども、そうやってこう、なんていうのかな、こう面白おかしくできると親子間も楽しくなるんですよね。でそれを怒っちゃう人もいるんですよね。そんな風にこう分けてみたいなね、そんなことをしたら対立が生まれるみたいな、なんかそんな感じでこう受け入れられない人もいたりしますね。なんですけど、そのね、別にこう親子間なので、そんなにどういうのかな、こうでなければならないっていうことがこう多すぎるとちょっとこう息苦しくなるのかなって思ったりします。でこうなんていうのかな、こう日本のその学校教育とかって、僕たちの時は特にそうだったんですけど、こうみんなと同じじゃなければならないみたいなね、なんかこう、個性を伸ばしましょうとかって言いつつもそうじゃないところが結構多い気がするんですよね。でそれをその家では本当にそれぞれの子供のその個性をこう引き伸ばせるように、その子供がこうどうしたいのか、いつどうしたいのか、何をしたいのかっていうのを聞いてあげれればいいのかなって思ったりもします。決めつけるとね、こっちもしんどくなるし子供もしんどくなるんですよね。でそれをこう、なんでそう思ったのとかね、なんでそれやったのとか、聞いてあげればいいのかなと思うんですよ。 で、まあ、僕たちが子供の頃ってそれをするとね、親が怒ったんですよね。僕は今でも覚えてるんですけど、なんでなんでってこう、ね、母親にこう聞きまくってたら、なんでって言うなってこう怒られたことがあって、それからこう質問できなくなっちゃったんですよね、うん、でそういうのも子供にはこう残っていくので、子供の頃からそういうふうにこう子供が聞いてきたことに対してこう向き合って答えてあげれれば、子供さんの成長の幅ってものすごく広がると思います、うん、でそうやって育ってきた子供さんはやっぱりこう質問することをこう恐れないので、どんどんその、子供さんのなんていうのかな、知識とか幅とかがどんどん広がっていきますね。うん、やっぱ自分の子供がそうなってくれるといいなって思う人多分たくさんいると思うんですよね、うん、でそれがこうできるのとできないのは、自分次第、ね、親次第なので、うん、そこをこう気にしながら、ちょっとこうまあね、今と急にその言葉変えなさいって言われても変えれないのでね、あ、なんかあの時あんなこと言ってたなみたいな、ね、ちょっと質問形に変えてみるといいって言ってたなって思い出したら、言葉ちょっと変えてみてほしいなって思ったりします。はいね、皆さんちょっとチャレンジしてみてください。じゃあ時間が迫ってきましたので、ここで一度ジングルを挟んで後半に進んでいきます。はい、それでは後半戦いきたいと思います。後半はですね、ラジオが始まって、6ヶ月7ヶ月経つんですが、いよいよリスナーさんからの質問がやってきました。嬉しいですね。そしてこのリスナーさん、こう熱心に聞いてくれているんですよね。質問がですね、20問ぐらいあります。まあ、今日一気には答えられないので、何ヶ月かに分けて、ちょっとずつ回答していければいいかなと思います。はい。そうですね。早速それでは質問いきましょう。大勢の前でスピーチが、大勢の前でのスピーチで上がらないコツを教えてほしいっていうことですね。わずか一部でも自分のスピーチに面白くない表情をされると平常心が保てなくなるっていうところなんですって。うん、そうですね。まあ、どれぐらいの規模なのかはちょっとわからないんですけどもね、すべての人を満足させようと思うとなかなかやっぱハードル高いですね。ね、一人二人とかだといいと思うんですけど、その、まあ、5人以上ですよね。でそれでもってこう100人単位とか1000人単位になるとね、それはもう大変ですけども、なんていうんですかね、そのこう会場をこう見渡してお話ししてるときに、まあ、うなずいてくれる人とかね、うん、こう目を見てくれる人を、いち早く見つけるみたいな感じですよね、うん、で、そういう人を中心に見ながら話していくっていう風に僕はします。で、なんていうのかな、こう、まあ、中にはね、そのつまらないな、面白くないなみたいな表情をされる表情はそういう感じで、なんていうのかな、座られてたりするんですけども、実は真剣に聞いてたりもします、うん、なのでその表情だけでは分かんない部分がありますので、そういうところに、なんていうのかな、こう心をこう揺らされるとちょっともったいないかなと思います。うん、ね、まあ、それ、まあ、それぞれ人には表情がありますからね、なんていうのかな、こう表情豊かな人とそうじゃない人っていますよね、うん、 でこうしかめつら普段からこうしかめつらな人もいますから、うんね、でそういう人がこう真剣に話聞くとこう、ね、眉間にしわが寄ってきたりとか腕組んだりとかね、あのそういう状態になるんですけど、まあ、それがその人にとっては普通だったりします、うん、でその人の普通 と、僕たち自分たちの普通って違うので、うん、なのでその表情だけではわからないので、あのそういうところにこうなんていうかな、こうフォーカスを置くことなく話していければいいかなっていうふうに思います。うん、で、うまく話そうとすると上がります。うん、でこうなんていうのかな、詰まったりしたらどうしようとかね、噛んだらどうしようとかって思うと、なんていうのかな、こう間違えらんないみたいなね、間違えられないからっていうふうにこう思って自分にどんどんプレッシャーかけちゃうんですよ。うん、でそうすることによってハードルが上がっちゃって、でなんていうのかな、原稿をただ読むだけのスピーチになっちゃうみたいなね、うん、そういう状態にもなり得ますので、なんていうのかな、うまいスピーチと伝わるスピーチって多分違うと思うんですよね。うん、まあ、うまいスピーチっていうのはそのね、その原稿通り読むっていうことだと思うんですけど、そのこうなんていうのかな、こう伝わるスピーチっていうのは感情が動くと思うんですよね。うん、そのお話しする人の、話し方、持っていき方、使う文章、言葉などね、そういうのをこううまく駆使して使うことによって、聞いてる人の、ね、リスナーさんの心を動かすことができる人が、僕は心を動かす人なんじゃないかなって思ったりします、ね、なのでなんていうのかな、僕も今こうやってお話ししてますけど、基本的に原稿とかはないです、うん、原稿があるのは最初の挨拶のところと最後のエンディングのところだけですね。あとはもうお題だけですよね。今日はこのことについて話しますみたいな感じで決めてきて、でそれをこう思いついただけ話すみたいなそんな感じでやる方が僕は向いてるので、うん、僕はそんな感じでするんですよね、うん、でその人に向き不向きがありますから、ちゃんとこう原稿を用意してこないとダメだっていう人もいますから、その人はその原稿でどう、心を動かすかっていうことをこう考えていけばいいのかなって思ったりします。はい、じゃあ第2問いきましょうか。運動勉強を習慣にしていて、どうしても気分が乗らない日は完全にサボってしまうの、完全にサボってしまうが、それを乗り越えるコツは何でしょうかっていうところですね。うん、そうですね、完全に気分が乗らない時は乗らない時用のプランですよね。うん、その例えば、体調がいい時は、例えどうしようかな、10キロ走るとかにしましょうか、例えば。うん、なのでその体調が悪い時はその完全にサボってしまうのもありなんですけどね、うん、それがこう嫌だっていうのであれば、そうですね、1キロでもいいと思うんですよ、うん、でその時のその体調の悪さによってその距離とか時間とかね、その運動の量、勉強の量を変えればいいと思うんですよね。でそれをその自分がこれって決めたからこれをしないといけない、ね、この量を必ずしないといけないってしちゃうと続きません。うん、なんていうのかな、こう習慣づく前にそれがこう嫌になっちゃうので、うん、ね、でそれってすごくもったいないです。せっかくやろうと思ってるのに継続できないっていうのはすごくもったいないので、勉強でも運動でも何でもいいんですけど、その継続するためのコツとしては、ね、習慣づけるためのコツとしては、まあ、例えば、日記とかもそうですよね。うん、書けない、まあ、日記とかで例えると、その例えばこう書けない日があってもいいんですよ。うん、でそれを貯めると、なんていうのかな、 こう書けなくなっちゃうので、2日までは OK みたいな、ね、2日書かない日があっても OK、 3日目にはその2日も含めて3日分書くみたいな風にしておくと、継続しやすくなります。僕もそうやってやってます。はい、あと運動、まあ運動はあんましないんですけどねはい、運動とかもそれで全然いけます。例えば毎朝、家の周りを走るとかねっていうのがあったら、その、まあ、調子がいい時は、いつものコース走るみたいなね。で、今日はちょっとあんまり走りたくないけど走っといた方がいいかなと思う時は、本当にこう距離と時間縮めて帰ってくるとかね。あと外でする運動とかだったら、こう雨の日とかもありますからね、うん、雨降った日はちょっとこう家の中で別メニューするとかね、それでもいいし、まあ、距離時間短く走ってくるとかでもいいし、そうやってこう、自分の体調に合わせたプランを考えるっていう風にしましょう。そうする方が継続はできますし、習慣にできます。うん、最初からこうなんていうのかな、高い目標を設定しちゃうと続きません。うん、なので、その今その10キロって言いましたけど、その10キロも大概長いんですよ。うん、なので、まあ、本当に最初は500メートルとかでいいと思うんですよね。うん、500メートルを1週間続けるっていうところから始まって、で500メートル走れたから今度、1キロにする、ね、1キロ走れたから今度2キロにするみたいな感じで、その距離を伸ばしていくっていう風にするのもありかなと思います。まだまだ質問がありますが、時間がもう終わっちゃうので、次回に持ち越しです。はい、じゃあそれでは、この辺でエンディング、ジングル挟んでエンディングいきたいと思います。はい、今日も、僕のお話に付き合ってくださってありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージや質問も受け付けています。こんな話は友達にはできないとか、誰かに話聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの思いを聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなるお手伝いができればと思っていますので、ご遠慮なくメッセージご質問をお寄せください。あなたからのメッセージをお待ちしております。それから、9月の3週4週目の予告です。親子関係に関するコミュニケーションについてのお話の続きと、ご質問の続きの回答をしていきます。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。